イニーハックエクスプレス。
皆さんこんにちは、ライフハッカーの遠藤です。こちらの番組はタイニーハック、つまり小さなライフハックを紹介する番組です。ライフハッカージャパンの記事から行きや帰りの電車で聞きたくなる仕事に役立つライフハックを音声版でお届けしています。今回一緒にタイニーハックを紹介してくれる仲間はこちらです。
こんにちは、ライフハッカージャパン丸山です。
内藤です。
よろしくお願いします。
崩れかけたトゥードゥーリストを立て直す ABCDE メソッド活用術というテーマをお届けします。
はい、あれ小声
小声内藤さんが囁いてるのはですね、これ事前の打ち合わせで、もはやこれは丸山さんが一人で話すのが、はい、面白いいいっていうことで、多分内藤さんは今回出番がないということで、はい、ささやき逆に存在感すごい出てるんだけど、
ささやきおかみみたいな、
ささやいて
徐々に存在感を出して最後の名乗りには出ないみたいない
なくなっちゃう。
新しい感じでお届けしております。 ABCD メソッドはね、あの ABC 包囲網とかじゃなくてですね、トゥードゥーリストってありますよね。で、トゥードゥーリストの重要度をきちっと決めとかないと、結局タスクって崩れちゃうから、あのタスクの重み付け、タスクにグレードをつけるっていうのが大事ですよって、あの重要でかつやらないと困ったことになるやつとか、緊急度とか重要度とかね、あの簡単さとかでいろいろなタスクの分け方があるんだけど、 ABCDE の、グレードでつけていきましょうっていう話です。なんかこれね、私気になったのは E のタスクで、 E のタスクはトゥードゥリストから削除していい、そんな最初から書くないで
やんなくていい、
そうやんなくていいやつなのに書いちゃってたっていうのもありかねないので、ちょっとまあ整理してみるね、基準でやりたいんですけど、本日のゲストはあの丸山ミスターさんをお迎えしておりますということで、ここからなんで突然 VIP になってるかっていうとですね、丸山さんタスク管理の藤井聡太、
すごいやつ、
ね、タスク管理の大谷翔平、
いや削除してくださいみたいな感じで
なるし、この人誰なんだ問題が
発生。いやあのですね、あの日々すごい、あのこのこれも打ち合わせでも言ってたんだけど、スラックってでさ、スラックって隙間っていう意味なのに、スラックが私たちをギチギチにしているっていう、このアイロニー、皮肉は何でしょうって。私遠藤は実はタスクギチギチ派、カレンダーびっちりですって言われて、でもどんどん埋めようとする、ちょっとどっか壊れちゃう、
ストイックな、
そういうんじゃない系なんですけど、ちょっと壊れてるんですけど丸山さんはですね、華麗にタスクがどんどんどんどん積もっていっても、あれなんか積もってましたっけみたいな
そんな印象なんですね。
そんな印象じゃないですか。
いや、
小声
小声
そうですね、そういう印象があります。
なんで小声いや、
そうですね、なんでしょうね、こう多分タスクの数で言ったら、それこそ僕なんか比じゃないぐらいの数が丸山さんのところに回っていっているはずなんですけど、なんでしょうね、それを感じさせないというか、
うん、
ところにいつもちょっとなんかイフの念すら覚える。
私もイフの念、
何なんですか
そうということで、そのタスク処理力の背景にあるものを本日は伺ってみようと思うんですけれども、だから仕分けが上手ですよね。
そうですね、
で仕分けするにあたって、やっぱほらスケジュールで締め切りがあるとか、ここまでにみたいなのは結構なんでしょう、解像度上げとくというか、クリアにしておくっていう。
そうですね、だろう、ルーティーンみたいな、毎日やんなきゃいけないルーティーンはいつも入ってる状態で、でもそれは絶対やらなきゃいけないから基本入れてあって、うん、でも下の方とかに入れてあるんですけど、うん、それとは別に、まあ、締め切りがある企画書いつまでに出してねとか、何々を作ってねみたいなやつの、今日絶対やらねばならないものはやれればいいやぐらいに思って、まずタスク、毎朝トゥードゥ 書いてるんですけど作ってます、うん、その、まあ、締め切りも、まあ、営業さんとか他の方からいつまでにお願いしますって言われるものに間に合うように準備はしてるんですけど、自分だけではできないこともあるので、じゃあこれがこう誰に割り振ったら今できそうかみたいなのはちょっと周りの働きぶりを見つつ分解して渡したりとか、全部丸投げするとしんどいですってなることもあるので、ここは私がやるけどこっちはお願いしますとかやるようにはしているですね。だから重たいタスクを重たいままキープしなくしてるっていうんですかね、
分割する、
分割して本当に締め切りここなんだっけみたいなのも営業さんに確認したりはしますし、現行の締め切りはここだけど他の要素のなんかものの準備は実は次の日でいいとかっていうのがあったりするので、そこをきっちりヒアリングして全部丸っとパッケージで入れなきゃいけないのかそうではないのかっていうのは確認するようにしてます。あと
丸っと明日の午後とか言われちゃっても
本当にその 午後って何時ですかみたいな、午後もいっぱいあるじゃないですか、 だからその相手のイメージする午後がいつでなんでそこに必要なのかみたいなのはちょっと怖いかもしれないんですけど聞くようにしていて、まあ、でもそれをしてたらあの相手からも何日の何時までにこういう状態でみたいなのを言ってくれるようになったので、そこの2往復みたいなのが減ったんで、それは多分きっと相手にとっても良いんじゃないかなと
具体的にしておく感じですかね。
そうですね、結構曖昧な依頼が一番困るじゃないですか、うん、
でも多いですよね。
多いんですよ、うん、なんとなくふわっとこれをいつまでにお願いしますとか言われるんですけど、うんうん、なのでその営業さんもそうですし、あの全然部署の中でも確認お願いしますって言われるんだけど、急ぎとか、うん、いつまでとか、いつになかったら困るのっていうのは入れてもらうようにしていて、うん、まあ、それに合わせて、まあ、スラックで管理してるのでスラックのリマインダーとかを設定してこなしていってるっていう感じですかね。
あ、リマインダーもちゃんと、まあ、だからそれぞれの依頼事項とかに対してリマインダーも割と細かく設定しますか。
細かく、まあ、でも何時間後みたいなのしかないじゃないですか。で今日やらなくていいものの依頼が来た時は、うん、すぐさま明日のにとか、うん、時間が決まってるものはその日の朝にリマインダーを設定し直してるんですよ、
うんうんうんうん、
でそれはもう見ないって決めて、うん、で今日中にっていうのだけ自分のこうやれる作業時間は作ってるので、そのところにはあってまとめてこなしていくっていう感じですかね、
うんうん、私丸山さんがすごいなって思うのは、そのやらないっていう選択肢を作るのとやらないことを決めるのがすごい上手なんだなってよく思うんですよね。
なんか仕事上なんですけど、今今日やろうこうやろうってなってもちょっと状況が変わりましたみたいなこともあったりするので、すぐそれに手をつけないことも多いです。でちょっと置いといて、そのタスクの下の方に置いといたら、あれってやっぱ一回ストップでみたいなこととかが来たりするので、あやってなくてよかったみたいなものの余白は、そこでこれも頼まれたこれも頼まれたって思うとしんどくなっちゃうので、頼まれてはいるがまだ明確じゃないみたいなやつはなんとなく下の方にいる、で毎日のタスクには入れてないっていう状態、だからやらなくていい状態にはしてて、でいよいよこれをいつまでにお願いしますって言われたら、あのタスクシートの上の方に持ってきてスケジュールしてやる時間を設ける、
もう一回解像度上げて
上げて、でやるんだったらこういう必要になるから、これは誰がやった方がいいのか、私がやった方が早いのか、人に頼んだ方が早いのかみたいなところを判断して依頼するなり自分でやりきっちゃうなりっていうところをしています。あとまあどうにもこうにもタスクがこう積み上がってきて圧倒的に手が足りませんみたいな時もあるんですけど、そういう時はまあそのさっき言ったスケジュールが本当にここが限界なのかを確認したり、逃げ道っていうかリスクヘッジの逃げ道、遠藤さんに相談するとか、何か困った事態があった時にこれの対応をしてる人はあの人だったからあの人に聞いてみるのはどうだろうとか、過去に同じようなトラブルなかったかなとか、過去の事例に当たるとか、皆さんのこう共有値もありますし、自分の過去に作ったものとかを検索して あ、それを変えればすぐできるじゃんみたいな状態を作れるようにしてます。
うん、割とだから全体を見ながらこの重要度っていうのを考えてみたりとか、あと過去にもこれってあったよねっていうのをカチッと思い出したり、
大体なんかやってるんですよ。うん、本当に新しい仕事ってそうそうなくて、お前たちことを言っているが商材が違うだけとか、過去にこれで悩んだ時ってどうやったっけって言ったら、 あの人に相談したんだったとか思い出して、まずあの人に聞いてみようとか、とかどこどこの編集部がなんとなくそれやってたなみたいなのは、あの全体会議とかで共有があったり見ているので、あの人だったらあの担当の人に聞けば分かりそうとか、当たり先をなんとなく見つけているし、自分一人で解決しきれないものがあるっていう理解をしているので、そこの逃げ道があるから、なかなかいっぱいしびれるスケジュールでもしびれないで済んでいる部分はありそうです。
ある程度トラブル解決をできた体験もあるし、パターンもあるなっていうのが分かってる。
そうですね、ぐるぐるしてるじゃないですか。
うん、まあ同じこと繰り返したり、
同じことを繰り返したりしているので、うん、この時は前はこうしたからこれと同じだけど、ここはちょっと変えてやっといてもらおうとか、うん、あと、まあ、今、ね、クラウドにデータを貯めているので、会社の Google ドライブを検索してみたりとか、 Slack を検索してみたりして、あ、同じこと言ってる人いる、これかと思って、それに、まあ、なんか学びを得て自分のものを進めるみたいなことは結構してますね。
集合知を活用しているというとすごい壮大に聞こえるんだけれどもまあでもこれが丸山さんがよく言うどうにかなる力の、
どうにかなる力
源泉。
でもそう思います。やっぱり自分一人のアイデアとかできるリソースってめちゃくちゃ限られているので、いかにこう人が過去に考えた遺産みたいなのをうまく使っていくかとか、遠藤さんが過去に言ってたこととかをうまくこう使える状態に、まあ、今しやすいじゃないですか。昔だったらノートに書いて、それぞれみんなノートで持ってるから絶対に見れない状態なんですけど、今結構
フィジカルなノートですね。
そう、そうなんです、紙のノートに書いて、ね、だけど今結構フランクに社内のフォルダに入っていたりするので、ちょっと読ませていただいたりしつつ、あ、なるほどこういうことねと思って資料作ったり、なんか流れを学んで、これライハカだったらこのパターンでできそうっていうのを、方向性を見出すのには使ってますね。
うんうん、はい、素晴らしいインタビューをさせていただき大変貴重なお話をありがとうございます。なんだけど、いやいや、最終的にこのね、あれですよね、やらないことを決めるのに必要なのは何だっけっていうのを話した時に、どうにかなる力です、うん、って丸山さんはおっしゃっていて、でどうにかなる力の源泉はやっぱりやったことがあることをちゃんともう一度参照するとか、これは過去にあそこで見たなみたいなケースをもう一回応用するとか、困った時にはこうすればいいっていうパターンや頼り先をいくつも持っていると、今やらなきゃいけないことにフォーカスできるし、今やらなきゃできないいけないことっていうのは絞り込んでいくとかなり少なくなるっていう。
少ないですよ。今日暇かもとか思います。
かっこいい。
でも私の仕事が乗ってくる時間が夕方なので、夕方ぐらいからなんかこう重たいのとかをやっちゃうから、結局早く上がったりはしてない部分はあるんですけど、ね、とはいえ別にそんなここまで片付いてればこれはもう今日この辺までやっとけばいいやってなんとなく思ってるので、うん、そんな、まあ、たまにはね疲れてめちゃくちゃギリギリになってみたいなこともあるんですけど、あんまり意外とだからなんとかなる力を高める方がいいかもしれないですね、もしかしたら、
うん、究極的にはね、
なんとかなる力を高めるためになんか集合値を活用するとか、うん、なんか検索能力を高めて、
うん、
あのウェブとか今何でもありますし、 AI 使ってもいろんなこと教えてくれますし、うん、
答えは
そういうのを
いろんなところに
あり、そう、こういう企画立てるんだったらどういう構成が良さそうとか聞いたら教えてくれますし、 なるほどねと思って、それをそのままだとちょっと面白くないのでちょっと順番変えてみようとかぐらい今使ってますけど、うん、そうですね、なんか多分大変って思いすぎないようにしてる部分と、だから大変って思ってないのかもしれない。
確かに、あの書籍のタイトルはなんとかなる力大変と思わない力っていう本を出したい出版社の方いらっしゃったら
ぜひ
あのライフハッカーにお問い合わせください。はい、ということで、あのトゥードゥをクリアにする華麗な技術について本日は丸山さんにインタビューをいたしました。丸山さん本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
支えてくださった内藤さんもありがとうございました。ということで、崩れかけたトゥードゥリストを立て直す ABCD メソッド活用術という記事をご紹介しました。
タイニーハックエクスプレス、
ポッドキャスト版お聞きの方は概要欄に記事の詳細がございます。ぜひご覧ください。ライフハッカータイニーハックエクスプレスは毎週月曜日に更新しています。チャンネルの高読フォローをお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お相手はライフハッカージャパンの遠藤と
丸山と
内藤でした。